が縮んでしまった事件。主演花房まり、谷原章介、4月1日から上演。詳しくは公式サイトまで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第17章、果ての岬、南ヨーロッパ2。もちろんマドリードの日曜が他のヨーロッパの国の日曜に比べて寂しくないとしたら、それは蚤の市だけでなくバルのおかげもあったかもしれない。マドリードでは日曜の夜にもバルが開いており、何よりそこで飲んでいる人が大勢いた。そして私がワインを飲んでいると必ず誰かが話しかけてきてくれた。そこで交わされる会話はたわいないものだったが、日曜の夜の寂しさを紛らわせるには十分だった。マドリードでは日本の若者とよく顔を合わせるようになった。しかし滅多に言葉を交わすことはなかった。目があっても向こうから視線をそらせてしまうのだ。最初のうちはその理由がよくわからなかったが、やがてそれは彼らが私を自分の鏡としているからだと気がついた。痩せて、みすぼらしく、正気がない。彼らはそうした自分の姿を見たくなかったのだ。いや、自分の姿を見たくなかったのは彼らだけではなかったかもしれない。例えば、マドリードにはヨーロッパからアジアを旅している日本人のヒッピーたちに申し送りのように伝えられている一軒のレストランがあった。その名も奇跡の家という。正式な名前は別にあるのだが、奇跡のように安い店というところから日本人の間でそう呼ばれるようになったのだ。イスタンブールで会った学生も、ぜひ行くといいと勧めてくれ、地図まで書いてくれた。ある日、昼飯時に行ってみると、店内は日本人の貧乏旅行者でいっぱいだった。ほとんどが一人らしく、定食の皿に覆いかぶさるようにして黙々と食べている。確かに安そうだったが、そこで食べる気にはなれなかった。多分、私はそこにいる日本の若者の様子に、自分の姿を見るようで嫌だったのだ。しかし、奇妙なことに、私のすぐ後から入ってきたスペイン人の二人連れが、店内の日本人の群れを見て、上、というように顔をしかめるのを見て、言いようのない腹立たしさを覚えた。私もまた、それを自分に対する侮蔑と受け取ってしまうほど、過敏になっていたのだろう。だから、グランビアのバルで、向こうから声をかけてきた日本の若い商社員と、1時間ほど話したのがほとんど唯一の例外だった。彼はスペインが、というよりスペイン人が気に入らないらしく、彼らの働きぶりを国民性とやらと結びつけて足ざまに罵った。その断定的な口調を耳にしながら 私はそんなに簡単なはずはないけどな、と思っていた。異国のことがそんなに簡単にわかるはずはない。わかっていることは、わからないということだけ。そう胸の内でつぶやきながら、おやと思った。このセリフは誰かの口から発せられたものではなかったろうか。そうだ、あれはタイでのことだった。ソンクラーのホテルで、バンコクに駐在する日本人の夫妻と知り合い、一晩バーで酒を飲んだことがあった。とりわけご主人はタイについて詳しく、私が抱いていたタイやタイ人についての疑問に、納得のいく答えをいくつも提出してくれたものだった。ところが、夫妻が披露してくれたタイ式一口話にひとしきり笑った後で、ご主人が真顔になって言ったのだ。しかし、外国というのはわからないですね。私にはその言葉は意外だった。彼がどういう種類の仕事をしているかはあえて尋ねなかったが、それまでの断片的な話によってさえ、タイの政治と経済について深い知識を持っていることは歴然としていたからだ。外国ってわからない。ご主人が独り言のように繰り返し、さらにこう付け加えたのだ。本当にわかっているのは、わからないということだけかもしれないな。でも、さっきからいろいろな話を伺っているうちに、タイという国が少しずつわかってきたような気がしましたけどね。私が言うと、彼は苦笑して言った。いや、ああ言ったことくらいで一つの国を分かったように思うのは危険だよ。それはそうだろうが、と私が反論しかけると、ご主人はそれを制して続けた。状況はどんどん変化していくし、データなんかは一年で古びてしまう。それに経験というやつは常に一面的だしね。確かにそれはそうだ。知らなければ知らないでいいんだよね。自分が知らないということを知っているから、必要なら一から調べようとするだろう。でも中途半端に知っていると、それにとらわれて、とんでもない結論を引き出しかねないんだな。そういうことはあるかもしれませんね、と私は相槌を打った。どんなにその国に長くいても、自分にはよくわからないと思っている人の方が、結局は謝らない。なるほど、と思った。日本にも、外国にしばらく滞在しただけで、その国のすべてがわかったようなことを喋ったり書いたりする人がいる。それがどれほどのものかは、日本に短期間いた外国人が、 自国に帰って喋ったり書いたりした日本論がどこか的外れなのを見ればわかる。日本人の異国論だけがその兵を免れているなどという保証はないのだ。わかっていることはわからないということだけ、という彼の言葉は新鮮に響いた。そう、わかっていることはわからないということだけ。怠惰、横着、無責任、グズ。スペインとスペイン人を一刀両断に切り捨てるその若い商社員は、スペインに来て一年半になるという。その彼に、ふと思いついて、先日の飲みの市での古本屋の対応の違いについての感想を尋ねてみた。しかし彼には全く関心のない話題らしく、老人の言ったセリフを君が聞き違えたか、老人が君を担ごうとしたかどちらかだろうよ、とあっさり片付けられてしまった。あるいは、そういうことだったのかもしれない。しかし、あの老人の緊張した顔つきは、冗談では済まないものがあった。わからない。どうしてだったのだろう。わからないといえば、マドリードの人々がバルで私におごってくれる理由も、本当のところはよくわからなかった。私が東洋人だからか、日本人だからか、あるいは長期の旅行者だったからだろうか。そんなことを考えるようになると、自分のバルでの振る舞いが気になってきた。どこをどう旅してきたかと尋ねられ、辿ってきた長い道のりについて話す。その間に何杯かのワインをおごってもらう。それが自分の旅の話を売り物にしている芸人のように思えてきたのだ。そこで、ある晩から私は、自分の旅についてはほとんど話さないことにした。だが、それでもマドリードの人たちが気軽におごってくれることに変わりはなかった。それがスペイン人なのさ、と簡単に了解してしまえないこともないが、考え始めると、それ、とは一体何を指すのかが、曖昧になってきてしまう。いずれにしても、私はバルでおごってもらうことに、ぎこちなさを覚えるようになってきた。一杯のワインを素直に受け取れなくなってしまったのだ。夜のバルで、無邪気な交換ができなくなると、もうこのマドリードで何をしていいかわからなくなった。昼は街を歩き、公園や教会で足を止める。夜になると、レストランには行かず、いきなりバルに入る。何軒かはしごをするうちに、ワインとタパスと呼ばれる各種のつまみで腹が膨れてくる。どこに行っても話し相手には事欠かないが、それで冬の夜の寂しさが紛らわされる、ということもなくなってきた。 そこでバルからペンションへの帰りにはついゲームセンターに寄ってしまうことになる。ソルやグランビアのゲームセンターにはいつでもやはり寂しい若者たちがいて、押し黙ったまま様々なゲームをしている。鳴り響くのはゲーム機が発する金属音や電子音だけだ。その寂しい騒音のただ中にいると妙にホッとする。都市には何はなくともゲームセンターだけは必要だ、などと腹の中でつぶやきながら、だらだらとゲームをし続けてしまう。
TBS ラジオ公演マリアセレンコンサート衝撃のパラレルワールド、3月10日日曜日、中野ゼロ大ホールで開催。一人でソプラノとテノールを歌い分ける驚異のボーカリストマリアセレン。 YouTube 再生回数1400万回突破。圧倒的な声量と独特の感性を持つマリアセレンのパラレルな音楽空間をお楽しみください。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報、または民音 03-3226-9999 03-3226-9999 まで。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954ゴルフスクール事務局まで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。